カラーディス。2012年12月19日水曜日午後8時6分ごろ収録、カラーデイズ若でございますけれども、大学で成績が下がって教授に怒られ、出すべき書類を10日以上遅れて出して怒られる、最近ちょっと怒られ気味の若です。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、ちょっと気持ち的にはね、ちょっとテンションダウンしてるわけなんですけれどもですね、ねまず今週初めにですね、僕は月曜日かなにですね、前もね、なんかいろいろあって、まあね、あれなんですけども、教授との面談っていうのが実はね、今週月曜日に実はありまして、ね、何回かやってますけど、うちの大学のお決まりで、面談しなきゃいけないんですね。で、やって、まあ、そこでさ、まあ、言われたわけですよ。で、その面談を受けた教授の先生の授業を取ってるんですよね。で、まあ、この間、その科目の中間テストがあって、で、ついこの間、その中間テストの点数が開示されてたんですよね。面談の3日前くらいにね、開示されたんですよ。まあ、それで面談受けに行って、まあ、言われた一言が、まあ、あれだよね。あれ？若くん、ちょっと、油断したんじゃないの？テストの点数、これ低いでしょ？つって、言われたわけですよ。まあね、確かにね、確かに、低かった。確かにね、低かったし、油断してた。ね、まあね、単位落とすとかそういうレベルの話じゃないです。ね、さすがにそこまではないです。さすがにそこまで点数は落としてないんだけど、ちょっと低いんじゃないのと。ね。若くんは違うでしょと。ね。単位取ることを目的にしてんじゃないでしょと。ね、いい成績を取ることを維持してほしいのよ、先生は。みたいなことをね、言われて、まあ、改めてこう、身が引き締まったというかですね。いやー、なんか俺サボってんな。っていうふうにね、ちょっと、思った。ほんとね、申し訳ございませんみたいな感じ。そこでまた謝罪し、すいませんすいません、期末頑張りますみたいなことを言ってね、はい、起きましたけどね。あ、本当に頑張るんですかね。いや、頑張んないとまずい。いや、正直ね、このままだと今の成績維持できるかどうかがね、若干こう怪しくなってきた。そこまでじゃないよね、でもね、わかんないけど。いや、でもね、いろんな科目で、まあなんか、ちょっと油断してるなっていう気はしなくもないんですよね。なんかね、なんか他の科目の先生にもちょっとね、最近なんかいろいろ言われてるって。なんか、あれ、若くん、あれ、こんなとこで間違ったのみたいな風にね、なんか小テストの時から、渡される時に、帰ってくるのが渡される時に言われてる。練習不足ですねっていうことを言ってね、ごまかしましたけどもね、その科目数学ですけどね。いやー、もともとね、若さんは数学が苦手なんですよ。そうね、だからっていうね、言い訳も通じるわけもなくね。なんか最近ちょっと怒られました。先生に怒られました。で、まあそれはそれで、まあね、あれなんですけども、もう一つ怒られたことがあって、 こっちはね、完全にね、もう、もう誰がどう見ても俺が悪いんですけど、提出すべきものがあったんですけど、もう10日以上期限が過ぎてから、それに気づいたんですよ。出さなきゃいけないってことに10日以上経って気づいたんですよ。もう正直な話言うとね、もうね、相当やばいね。やばいね。これに関してはね、正直本当にやばくて、もう本当に謝罪ですよね。いろんなところにまず関係各所に謝罪から入りますよね。これね、正直言うと僕だけの問題じゃない。僕と、もう、1対多数での問題ですよね。その多数側の方に迷惑をかけるっていうね。僕の出さなかった書類なんですけど、出さなかった書類のせいで、多分、これから本当に迷惑をかける向こう側に。いやーね。いや僕基本で提出物の期限って、守る方だとは思うんですけど、あんまり守ってないってことがないですよね。大体期限内に出します。レポートとかもそうだけどね。なんですけど、今回に限ってはね、もう何を思ったのかね、なんかね、ずっと確認し忘れててね、気づいたら10日前が締め切りだったっていうね。これね、全体的に言うとね、これ、1ヶ月くらい確認してなかったっていう話ですよね。まあ、おかしな話ですよね。もう完全に誰がどう見ても俺が悪いんですよ。確認不足ですからね。僕の確認不足ですからね。まあ、僕が悪いんですけども。どうなんだろうね。まあ、誰が困る、誰が、これによって誰が一番困るってね、まあ、俺自身が一番困るっていうね。やばいんだよ、本当に。だからもう皆さんに言いたいのは、まあ、当たり前のことですけど、メールとかはね、ちゃんと確認した方がいいと思います。そして、ね、あるというタスクが分かってんだったら、それはなんかメモしておいて、なんかトゥードゥーリストとかにリストしておいて、置くのがね、いいんじゃねえかなと思いますよ。あとは、これ意外かなと思うんですけど、郵送物ね。自分宛に来た郵送物。すぐ開けた方がいいと思います。これがね、今回の教訓だね。俺が得た教訓だね。もうね、本当に多大なるご迷惑をおかけしたことをね、深くここでお詫び申し上げますみたいな感じなんですけどね。という感じで、最近ちょっと皆様から怒られています。若です。はい。ということで、ちょっとオープニングトークがね、長めに引っ張ってしまいましたけどもですね。今日は、今日も若の私生活の話はあまりなくて、今日は、ふつおたの紹介。はい。ふつおたがね、なんとまだ届いてると。最近届きますね。やたら最近、ふつおた届きますね。ということで今日はね、ふつおたの方を紹介したいなというふうに思います。はい。で、まあ、いただいたのはですね、ハンドルネーム、ウエントさんからいただきました。またかっていう話ですね。そうですよ。ウエントさん。まあ、実を言うとこれ、先月暮れにやった、ね、先月ね、カラーデイズ、恋愛相談月間じゃねえや、なんだっけ、恋愛強化月間、ね、恋バナ強化月間ということで、まあ、恋バナについてね、深く掘り下げていこうっていうのをね、先月やったんですよ。で、まあ、その2回目の時に、ウェントさんからね、恋のお悩み相談をね、いただいたわけなんですけども、まあ、それに続く普通歌です。はい、ということで、まあ、それ聞いていなければ、そちら聞いていただければな、というふうに思います。はい。ということで、それじゃあ普通歌の紹介です。若さん、こんにちは。ウェントです。今回は恋愛月間の時にお送りしたメールの続きを語るために投書します。前回たびたびメールが来ると述べましたが、その時も相手からメールが来ました。期末テストが終わった日の夜、例の子、前回に引き続き、京子ちゃんから、
テストお疲れ様、明日の時間割り教えて、的なメールが来ました。それから何気ないメールを続けていたところ、京子ちゃんからいつもは聞かないワードが飛んできました。リア充したいなと。それから僕は初めて京子ちゃんと恋バナをしました。その過程で僕はこれはいけるんじゃねと思うことがたびたびありました。そして相手が、ウェント君って誰が好きなの？と聞いてきました。僕は勇気を出して、今から電話しても平気？と送りました。京子ちゃんはこの時点で僕が告白することに気づいていたでしょう。このメールに対する返事を簡単に言うと、電話は無理だからメールでお願いという内容でした。この時点で僕は、電話ダメか、もう終わりだなと諦めていました。まあ一応ここまで来たし、告白してから振られてしまえばと思い、好きです、付き合ってくださいと告白しました。死にそうな気持ちで返信を待っていました。そしてその返信の内容が、よろしくお願いしますでした。きたー、あ、間違ったきたーって感じだったんですが、しかしその下には、いろいろな事情で2年生から転校するかもしれないけどと書いてありました。え？って感じでした。それに加え問題がもう一つ、僕の親しい友達の中に京子ちゃんのことを好きだと公言している人が2人います。その2人に何と言っていいか分かりません。そんな感じで嬉しい反面、なんだか複雑な気分です。とりあえずこんな感じになりました。きっと若さんの恋愛相談のおかげでここまで来れたと思います。それでは乱文長文失礼しました。ということでね、どうもポッドナインティーズ的に言うと、ウェントが裏切り者だったらしい。ね、まあ、まだポッドナインティーズの方ではね、まだ明らかになってませんけども。そうなんです。ということでね、どうも京子ちゃんとウェント君は、付き合うようになったらしいね。いやーね、ほんとマジ、リア充爆発しろと。思う一方でね、このエセ恋愛相談室にね、ついに実績がついたっていうね。実績って言っていいのかこれ ね。実績と信頼の和歌の恋愛相談室っていうね。初めてこうね、実績を得たわけなんですけれども。まあ、今回のお悩み、ちょっと掘り下げていきましょう。まあまあ、ね、家庭はまあ、この、当初の通り、まあ、ちょっとすっ飛ばして、まあ、結局付き合うことになったと。京子ちゃんと付き合うことになったらしいんだが、この家庭についてはまあね、まあね、電話ダメ感でメールですからね。メールで、これどうなんですかね、女性の方。ね、なんか、なんとなく俺の感覚ですけど、なんとなく電話で告白された方がいいみたいな人は女性の中には多いと思うんですけれども。まあ今回はね、京子ちゃんが電話無理だからメールでお願いって言ってたのね。まああれなんですかね、携帯の電話料金がちょっとやばいんじゃないですか今月。みたいな話じゃないですか。まあですね、多分ね、そこにあんまり深く意味はなかったと思うんです。多分そこにあんまり深い意味はなかったじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ともあれね、まあ、付き合い始めた京子ちゃんとウェント君に襲ってきた次なる試練。いろいろな事情で2年生から転校するかもしれないけど、って書いてあった。ね。もう、 これね、2年生から転校するかもしれないけどって、これ、うん、若さんじゃね？ね、ただね、高校でね、転校ってね、ほんと大変なんだよ。これはね、僕が経験あるからね、本当に、ね、僕が多分一番分かってると思うんですけど、本当にね、京子ちゃんの立場に立った時に、多分これいろんな事情でって、そのいろんな事情がどんな事情なのか分からないし、もしかしたらウェントも分からないかもしれないんですけれども、まあ多分、その、若さんのようなね、こう、度重なるいろいろな事情があるのかもしれません。ここに関しては確かに、懸念事項かもしれませんね。ただ、これは僕の知ってる人でね、すごい遠距離恋愛ですか？いわゆるその後転校しちゃって、その後遠距離で続いて、卒業した後にまた付き合い始めたっていうか、その近距離、遠距離の反対は近距離かみたいな話ですけどもね。まあ普通に近距離で付き合い始めたみたいな、付き合い始めたっていうか、付き合い始めたっていう言い方をするとあれだな。近距離にまた戻ったっていうね、カポをね、知ってますからね。まあ、確かに、でも、この天候でこう、環境が変わるっていうのは、高校生にとってはちょっと、かなりね、きついところですよね。まあ、ここはでも、まあね、京子ちゃん自身にもどうしようもないことなのかもしれないので、まあ、そこはね、ウエントがこう、ね、まあ、少しでもこう、なんだろうな、多分、いろいろあると思う。もし転校するとすればね、不安とかがいろいろ多分、そこを、まあ、フォローしていくのがね、ウェントのお仕事なんじゃないかなと思うわけですけれどもね。まあ、回避されればいいですけどね。転校フラグが回避されればいいですけどね。で、あともう一つの、問題。僕の親しい友達の中に、京子ちゃんのこと好きだと公言してる人が、なんと二人もいる。多分その二人のうちの一人はもしかしたら俺かもしれないみたいなね。冗談はさておき。まあ、ね。何？ってことは何？もしかして、京子ちゃんめちゃめちゃ可愛いんじゃね？なんかね、そんな感じもしないでもないですけどね。羨ましいみたいな話ですけどね。そうね。まあでもね、付き合ってることがもう、なんか、なんだろうな、そう、公になってるんだ、のであれば別にいいんじゃないですか、なんか。ね。まあ、ただ、親しい友達ってところが、ね、ちょっとあれかも、気まずい感があるかもね。いや、俺、実は、京子と付き合ってんだっていう、切り出すのがちょっとあれかもね、みたいな話ですよね。ただね、僕はね、なんか、隠すのも隠すので、なんかね、なんかそれはそれでなんかやりづらい気がするんですね。だから隠すよりかはなんかちょっと言った方がいいのかもわからないですよね。ただその親しい友達のその距離感にもよるよね。距離感によるよね。まあただいずれにしてもなんか僕は隠すよりかはなんか公言した方がね、いや付き合ってんだって公言した方がいいような気も僕はします。まあ、他のリスナーさんの皆さんはこれに関してどう思ったでしょうか？ぜひね、ツイッターとかでいただいたら、またここにね、ウェントさんにこの恋愛相談の返信、引き続きね、番組内でもしていこうと思いますので、ぜひぜひ、これに関するご意見、特に女性の方からお待ちしておりますよ。はい。別にあれですよ、特定のリスナーさん、特定のリスナーさんに言ってるわけじゃないですよ、これ。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい。ということで、まあ、お送りしました。ということで、次回は、12月23日、日曜日配信です。冬休みに入りますね。もう23日ですからね。冬休み入ってますので。まあ、多分23日以降はね、ポッドキャストがですね、日曜日、木曜日以外にも配信されちゃう。ね。怒るかもね。まあ、だいぶ4回ぐらいね、周回遅れしてるみたいですから、ポッドキャストの方。頑張らないとね、更新ね。ということで、まあ、次回は多分ね、なんかあれでしょ、24日のイブが若洲キッチンなんで、まあ、その話をするかもしれませんね。はい。ということで、お楽しみに。それでは、ここまでのお相手、カラーデイズ若でした。ポッドナイティーズの方もよろしくお願いします。それでは、皆さん、次回まで、お元気です。さよなら。